新約聖書361ページ、コリント人への手紙第2、5章11節から15節。そのため主を恐れることを知っている私たちは、人々を説得しようとしています。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしそれがあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。私たちはまたしてもあなた方に自分を推薦しようとしているのではありません。むしろあなた方に私たちのことを誇る機会を与え、心ではなく上辺を誇る人たちに応じられるようにしたいのです。私たちが正気でないとすれば、それは神のためであり、正気であるとすれば、それはあなた方のためです。というのは、キリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのであると。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。聖書の言葉は以上であります。今年度私たちは福音を証しするということを教会の目標テーマとして掲げています。福音の証し、伝道や宣教を考えるときに、もしかすると私たちは自分自身のことが気になる、そういうことがあるかもしれません。ちょっと大げさに言うと、自分自身のことが問題になってしまう、気になってしまう、そういうことがあるかもしれません。証のことを考えなくてもですね、クリスチャンとして生きていく中で、自分というものが非常に気になってしまう、そういうことがあるかもしれません。パウロは私たちクリスチャンのことを土の器に例えました。私たち自身は土の器に過ぎないものであるが、福音という宝を私たちはいただいているのだ、そういうことでした。そして私たちはこの宝を伝えたいと思っている。しかし私たち自身はやはり土の器に過ぎない、全く立派ではない、欠けだらけのものであるということですね。で、そういうことを覚えるときに、土の器に過ぎない欠けだらけの私たちが福音という宝を果たして伝えることができるのだろうか、福音という宝を本当に示すことができるのだろうか、そういう意味で何か自分自身のことが非常に気になるということですね。そういうことがあるのではないかと思います。自分なんかが何か聖書のこと、イエス・キリストのことを伝えてよいのだろうか、どう伝えられるのだろうか、そういう心配というふうにも言い換えることができるかもしれません。で、こういうことが気になるというのも、ある意味最もなことだと思うんですね。私たちも、もし私たちがですね、何か人生についてとか生き方について自信を持って語る人に出会ったとします。人はこういうふうに生きるべきですと教える人に出会ったとする、そういう時に、私たちもしかするとこういうことを考えるかもしれないですね。何か偉そうに教えているこの人は一体どう生きてるんだろうか、この人の家族に対する関わり方であったり身近な人に対する関わり方は教えていることと一致しているのだろうか、この人は偉そうに教えているけれども、実際の生き方はどうしてるんだろうか。偉そうに教えられるような人間なのか。 まあ、そういうふうに私たち自身もですね、きっと考えることがあると思うんですね。パウロも伝道者として、まあ、そういう批判やそういう厳しい目を厳しい目にさらされたことがあったわけですね。まあ、そのことをこれまで学んできたわけです。でパウロの場合は特に使徒としての立場、キリストの弟子としての立場に、まあ、疑問を持たれたり批判をされたことがありました。まあ、これまで共に見てきた通りですね。でパウロは、まあ、初めから昔から弟子であったわけではありません。まあ、むしろ弟子たち、クリスチャンたちを迫害したわけですね。そういうパウロがクリスチャンとして弟子として、まあ、その立場が疑われたり批判されたりするのは、まあ、当然のこと、もっとものことだと言えます。ではパウロはそういう批判にどう向き合ってきたのか、まあ、今日そのことをともにこの箇所から考えたい、学びたいと思うんですね。私たちクリスチャンも福音を述べ伝えるときに、あるいは単にクリスチャンとして生きていくときに、私たち自身の姿に何か疑問を持たれたり批判されることがあるかもしれません。そういう疑問や批判に対して私たちどう向き合うべきなのか、どういう姿勢で応じるべきなのか、そのことをパウロから共に教えられていきたいと思うんですね。まあ、パウロ自身が一番そういう批判と向き合った人だと言えると思うんですね。そこを共に学んでいきたいと思うわけです。11節改めて目を向けますと、こういうふうにあります。そのため主を恐れることを知っている私たちは人々を説得しようとしています。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしそれがあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。パウロはこれまで、特に10節のところでキリストの裁きということについて語りました。私たち人間は皆最終的にキリストの裁きの座に立たなければならない。で、これは行いによる裁きがあるということではありませんでした。この裁きはキリストの裁きである、憐れみのある裁きです。信仰によって恵みのゆえに許され救いに預かることができる、そういう裁きでもあります。しかし同時に神である主は本当に正しく公平に裁かれるお方です。私たちがしたこと、善も悪も、全てご存知で、全てを明らかにされる、そして正しい評価を下されるお方です。そういう主の正しい裁きを見据えている、本当に信じているパウロは主を恐れるものであります。すべての行動を、また行動だけでなくて心の中さえもご存知である神、主を恐れる、そういうことをパウロは知っているのです。そういうパウロが人々をも説得しようとしている。で、この人々を説得するというのは、パウロが自分の立場の正当性を説明するということです。自分のクリスチャンとしての立場、あるいは使徒や伝道者としての立場を人々に説明するということです。すべてをご存知の主を恐れる者としてパウロが説明する、説得する、弁明する。で、この説得弁明は独特なものがあります。どういうことかというと、パウロは私たちのことは神の御前に明らかです、しかしそれがあなた方の良心にも明らかになることが私の望みですと続けています。で、主を恐れる者として、私たちのことは神の御前に明らかです、こういうふうに言うのは当然ですね。でもパウロはそれだけでなく、 それがあなた方の両親にも明らかになることが私の望みですと続けるんですね。で、ここにパウロの信仰の姿勢、心から主を恐れる者の姿が表されています。どういうことであるかというと、本当に主を恐れ、主の最終的な裁きを見据えているパウロは、主が、神が私自身のことを本当にすべて、良いことも悪いことも全部知っておられるように、あなた方にも私のことを知ってほしい、そういうふうに言うんですね。で、これがパウロの語る主を恐れるということです。で、私たちこういうふうに主を本当に恐れているでしょうか。パウロは本気で、本当に主がすべてのこと、私のすべてを知っておられると思っているわけですね。そう思って恐れているわけです。本当に主を信じ、主を恐れる人は、自分をよりよく見せようとする必要がないんですね。まあ、もうちょっと別の言い方をすると、まあ、見栄を張る必要がない。そういうふうにも言うことができると思います。使徒として、教会の指導者として、権威を保つために、評判を保つために、良いところだけ教会の人たちに見せたい。見栄を張りたい。そういうふうに考える必要がないということです。何か自分を繕って良い部分だけを見せて、表面的に人々の関心を買おうとする。人々の評価を得ようとする。そんなことをパウロはしないわけです。すべてご存知である主を恐れるということは、何か人々の関心を買おうとしたり、身を張ったり、良いところだけを人々に見せる。そういうこととは、まあ、全く相容れない、矛盾することであります。で、これはもちろんパウロには何の欠点もなかった。罪もなくてパウロは完璧な人間であった。そういうことではないわけですね。パウロにはもちろん人としての罪や欠点、欠けがありました。しかしパウロは自分を繕って、上辺を着飾って、クリスチャンとして、あるいは伝道者として神に認められていたわけではないですね。パウロは土の器でしかない、罪や欠点のあるものでした。しかしは欠けのある土の器に過ぎないパウロを召して用いてくださっている。神主の前に全てのことが明らかである、まあ、本気でパウロはそう思っていたわけですね。ですからパウロは自分を作ろうとしないわけです。主が私を知っておられるように、教会の人々にも、すべての人々に私のことが明らかになるように、まあ、そこまで言うわけですね。まあ、さらに12節、まあ、こういうふうにも言います。私たちはまたしてもあなた方に自分を推薦しているのではありません。むしろあなた方に私たちのことを誇る機会を与え、心ではなく上辺を誇る人たちに応じられるようにしたいのです。ここでパウロがこういうことを語る意味といいますか、意図を説明するんですけれども、まあ、一見するとパウロは自分の姿を誇っている、何か自慢しているように見えるかもしれません。自分で自分を推薦しているように見えるということですね。でもパウロの意図は別のところにあります。まあ、パウロは心ではなく上辺を誇る人たちにあなた方が応じられるようにしたいと言っています。で、これどういうことかと言いますと、コリント教会の中に、まあ、内外にですね、上辺を誇る人々がいたのだということです。で、コリント人への手紙、別の箇所ではですね、パウロが大使徒というような、まあ、書き方をしてたりするんですね。 でどうも使徒や弟子や教師たちの中に自分の説教の言葉の巧みさを誇ったりですね、あるいは自慢したりする、そういう教師がいたのだと考えられます。あるいは立派な先生に弟子に教えを受けたんだ、あの人のところで訓練を受けたのだ、そういうことを言って誇りにして教会を教え導こうとする、そういう教師たちがいたようなんですね。でパウロはそのことをここで意図しているんだと思います。でこれはいつの時代にも上辺を誇る人というのはいるんですね。私たちも上辺は見かけを誇るところに陥りやすい、そういう現実があると思います。私たち自身もですね、何か見かけや上辺を気にする、あるいはそこを誇る、そういうことがあるように思います。それは実際の見た目は上辺ではなくてですね、信仰についてもよく人目につきやすいところを誇るということですね。そういうことがあると思います。でそういう現実、そういう誇る人たちに対してパウロはここで教えようとしているんですね。でどういうことを教えようとしているかというと、パウロは誇りなんて持ってはいけないんだ、誇りを持つことは愚かなことだ、そういうふうに言うのではなくてですね、偽りの誇りを持たずに本当の誇りを持つようにと、ここで教え励ましているということです。つまりパウロは表面的なこと、上辺によって偽りの誇りを持つ大使徒、偽りの教師たちに対して対抗して、そういうことではなくて誠の誇りをコリントの教会の人々に提供しようとしているということです。でその誠の誇りとは何なのか、それはどこにあるのかというと、それは心にあるというふうにも言えますし、あるいは他の言い方をすると、キリストご自身のうちに、いやキリストの愛、そこにある、そういうふうに言うことができると思います。誠の誇りとはキリストご自身のうちに、キリストの愛のうちにある。でこのキリストの愛が何であるかということは、最後のところでご一緒にこう考えていきたいわけですけれども、ですからパウロは、誇りなんて持つのはそもそも愚かだ、そういうふうに言うのではなくて、誇りを持ってしまう人たちに、偽りのものを誇ろうとする人たちに対して、むしろ本当のことを、本当に誇るべきことが何であるのかを教えようとしている。誇るべきこと、キリストの愛を受け止めて、それを本当に誇るように、そうして偽りのものを誇る人たちに応じられるようにしたいと、対抗できるようにしたいと、そういうふうにパウロは語っています。さらに13節、ここでもその偽りの誇りということが分かってくるわけですけれども、13節を見ますと、私たちが正気でないとすればそれは神のためであり、正気であるとすればそれはあなた方のためですとあります。ここもですね、パウロが批判に応えるために、あるいは偽りの誇りを持つ人々に対抗するために語っているところなので、ちょっと分かりにくく見えるかもしれません。でパウロは信仰と、パウロの信仰の熱心さ、あるいは真剣さゆえに、パウロは正気ではない、気が狂っているのではないか、そういうふうに批判されることがあったようですね。で実際使徒の働きのことを振り返っていただくと、そういうことがあるわけですけれども、フェストですね、フェストスの前でパウロが熱心にキリストの十字架の死と復活を証しした、そういう出来事がありましたね。パウロは裁判の場に連れ出されて、フェストの前で 自分の教えや信仰を弁明する機会が与えられるんですね。でそこでパウロは熱心にキリストの十字架の死と復活を語るんですね。であまりの熱心さ真剣さにフェストからパウロお前は頭がおかしくなったのではないか、まあ、そういうふうに批判される、嘲笑われることが、まあ、パウロ実際にあったわけです。そういうことを思い起こすことができるんですけれども、まあ、それくらいパウロは信仰に固く立っている熱心なんですね。でその熱心さゆえにあの人は頭がおかしいのではないか、そうやって嘲笑われることさえあった。しかしパウロは単に神のために神に忠実にあろうとしていただけ、本当に熱心であったということですね。ここで言われている私たちが正気でないとすればそれは神のためであるというのはまさにそういうパウロの姿勢ですね。まあ、そして逆に正気であるとすればそれはあなた方のためというのは、まあ、パウロは非常に論理的な言葉で手紙を書いています。まあ、それゆえに少し分かりにくい部分もあるんですけれども、まあ、普通の言葉を使ってパウロは語ってるんですね。私たちに分かる言葉で語っています。でもちろんパウロにも特別な霊的な経験をして幻を見たということもありました。また異言という特別な言葉を語ることもパウロにはできました。しかしパウロはそういうことを何か誇ったり特別な言葉とか特別な経験を通して人々を教えたり人々を何か引きつけたりするそういうことはしなかったわけですね。むしろ普通の言葉、こういう手紙を通して普通に人々を教えていたわけです。でこれはあなた方のため、コリント教会の人々が普通に理解できるようにこうしてるんだということです。でこのパウロのここで語ろうとしている意図というのは逆のことを少し考えてみると分かりやすくなる、もっと分かりやすくなるのではないかなと思います。まあ、つまりですね、上辺を誇る人々がどういうことをしやすいかということですね。上辺を誇る人たちはこのパウロの姿勢とは逆のことをしやすいと思うんですね。どういうことかというと、上辺を誇る人々は神のためには正気であるんですね。神のためには人から狂っていると思われるようなことは決してしない。神のために何か自分の評判を下げることは決してしようとしない。神のためには自分の評判を犠牲にはしたくない。でも逆ですね、自分の評判のためならば霊的な体験を誇って正気ではないようなふりをする、正気ではないようにする、そういう姿ですね。まあ、これが上辺を誇る者の姿ということができると思います。まあ、私たちも証しをするときに、まあ、結局は自分の自慢に陥るということがあるのではないでしょうか。神の証、キリストの証ではなくて自分の宣伝、自分の自慢をしてしまう、そういうところに陥りやすいと思います。で、まあ、しかもですね、この自慢というのは、まあ、何も良いことに限らないものであると思います。まあ、世の中にもですね、不幸自慢ということも、まあ、そういう言葉もあるくらいですね。私たちも、まあ、自分の欠点とか不幸とか、まあ、あるいは罪でさえも、まあ、何か自慢にすることができてしまう、そういうことがあると思うんですね。パウロの言葉はまさにそういう姿勢とは反対のものでありますね。私たちが正気でないとすればそれは神のためである、神のためにはあいつは狂っている、自分の評判が下がることがあっても構わない、でもむしろ人々のために、人々に伝えるためには私は正気でありたい、そういう姿勢をパウロは持っているということですね。 最後に14節15節に目を向けたいと思いますが、まあ、この最後のところ14節15節にはこういうパウロの生き方、信仰の姿勢の原動力が何であるかということが語られます。それをご一緒に最後確認したいと思いますが、14節15節というのはキリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのであると。キリストは全ての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。パウロの信仰の原動力はキリストの愛です。キリストの愛がパウロを捉えているのです。で、この捉えているというところは、まあ、前の訳第3版の訳では取り囲んでいると訳されていました。まあ、この新しい訳では欄外中のところでですね、駆り立てているという、まあ、そういう訳もある、まあ、そういうふうに理解することもできるところです。で、他の訳ではですね、強く迫っているとか圧倒している、あるいは板挟みにする、まあ、そんなふうに訳されることもある言葉ですね。キリストの愛がパウロを捉えている、駆り立てている、強く迫っているということです。で、このキリストの愛というのはもちろんキリストが私たちを、パウロを愛する愛ですね。キリストの私たちに対する愛が本当に私たちを捉えている、圧倒しているのだ。その愛に圧倒されて駆り立てられて、まあ、パウロは今まで語っていたような信仰の歩みをしているのだということですね。で、なぜキリストの愛の迫りを、まあ、パウロが受けているのか、パウロにとってキリストの愛とは何なのかということを、まあ、さらに見ていきたいと思うんですけれども、パウロにとってキリストの愛というのは非常に具体的なことなんですね。何か雰囲気とか抽象的なことではないわけです。キリストが、イエスキリストが私たちに対して非常に優しく温かい思いを持っている、まあ、そういう雰囲気のことではないんですね。はっきりとした具体的なことです。で、具体的なことというのはどういうことかというと、イエスキリストの十字架ということです。イエス・キリストが実際にすべての人のために、すべての人の罪のために死なれたのだということです。キリストの愛というのは何か、ふわっとした温かいもの、形は目に見えないものではなくて、十字架の死という歴史的な、具体的な出来事の中に、はっきりと表されているものです。私たちのために罪のないお方が死なれた。私たちのためにご自分の命を差し出してくださった。ここに神の愛が具体的にはっきりと表されているということです。パウロはキリストの十字架の死を思うときに、そのキリストの愛に圧倒されて、駆り立てられているということですね。神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせなかった。そういう具体的なキリストの愛ですね。それを確信し見上げるとき、キリストの愛が私たちに迫ってくる、私たちをも駆り立てるのではないでしょうか。何にどこに駆り立てるのかというと、まあ、それはキリストにある新しい命であります。新しい生き方です。十字架は決して死で終わるものではありません。主イエス様は3日目によみがえり復活され、新しい命を表されました。 そしてその新しい命に私たちをも招いておられるんですね。神から死に定められている私たちは、一人の死、一人の人の死、つまりイエス・キリストの死によって共に葬られた。古い私たちの罪の命はキリストにあって、すでに葬られているわけです。そしてキリストの復活とともに新しい命へと備えられている。新しい命が与えられているのです。ですから私たちはもはや自分自身のため、自分の評判のため、自分の上目のために生きる必要はないわけですね。もはやそこにとらわれる必要はない。私たちのために死んでくださったキリストの愛の迫りを受けて、私たちはもはや自分自身のためではなくて、キリストのために生きる命へと駆り立てられている。そういうふうに捉えられているということです。私たちは今どのような命に生きているでしょうか。どこに生かされているでしょうか。自分自身に、自分の評判にとらわれているということがないでしょうか。もし私たちが自分の評価や評判、そういうものにとらえられているとしたら、それはすべてのことを裁かれる主を本当には恐れていないということかもしれません。あるいは私たちのために死んでよみがえってくださったキリストの愛をまだよく見ていないということかもしれません。キリストの十字架と復活に表されている具体的なその愛に目を向けたい、思いを向けたいと思います。キリストが私のために死んでくださったというその現実に捉えられ圧倒されるものでありたい。その時私たちはもはや自分自身にはとらわれずに、古い生き方から解放されて、自分自身のためではなくキリストのために生きる本当の命、本当の自由に生かされていくのではないでしょうか。そのような歩みを共に求めていきたい。パウロから本当にそこを教えられていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、あなたのお名前をあがめたたえ賛美いたします。今日も御言葉を通し、特にパウロの生き方、また信仰の姿勢、言葉を通し教え励ましてくださることをありがとうございます。パウロは本当にあなたの裁きを見据えて、心からあなたを恐れているものでした。私たちにも本当にあなたを誠に恐れる思いを、心を備えてくださいますように。またその時に私たちが上辺や見かけを気にすることがなく、本当にあなたの前に生きているように、人の前にも生きることができますように。また何よりもあなたご自身の愛を見ることができるように、主イエス様の十字架の死、またそこに示された私たちに対する愛を見て、本当にあなたの誠の命に生かされていくことができるように、私たちを古い生き方から、また罪から、死から解放してくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して、主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。